こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは大腸がんの治療について。では本日お越しいただいた先生をご紹介いたします。厚生連広島総合病院外科高山茂平先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生はじめまして。
よろしくお願いします、はい、はじめまして。
ぜひリラックスして
とても緊張しておりますが、
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたしま す。さて高山先生、今日はどんなお話をしていただけますでしょうか。
はい、今日は最近増加していると言われています大腸がんの治療についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。最近私も大腸がんの方が増加しているとよく耳にするのですが、実際はどのようなのでしょうか。
はい、厚生労働省発表の2012年の統計ですが、がんの中でも大腸がんで死亡される方が男性では肺がん、胃がんに次いで第3位、女性では1位となっています。
はい、
また大腸がんにかかる率、いわゆる罹患率というものは2010年では男性では胃がんと肺がんに続いて第3位、女性では乳がんに続いて第2位となっていまして、まあ、がんの中では頻度の多い疾患となっています。
はい、
しかしながら大腸がんの死亡者数は罹患した人の約半分とも言われていまして、このことはまあ大腸がんになっても完治される方も多く、大腸がんの生存率が比較的高いことを示しています。大腸がんは早期がんでほぼ 100% 治りますので、まあ、比較的予後の良いがんと言えるんですが、やはり早期発見、早期治療が重要となってきます。
はい、大腸がんといっても進行の具合がいろいろだと思うんですが、治療はどのように決まっていくんでしょうか。
はい、現在では大腸がんの治療ガイドラインというものによりまして、まあ、各種進行状況に応じた標準治療が示されています。それで基本的には何をすべきかはもう決まっています。
はい、
そのためもう最近ではどの病院でもほぼ同じような治療が行えるようになっていまして、当院でも基本的にそれに沿って治療をお勧めしています。
治療には内視鏡治療、手術、抗がん剤などいろいろなものがあると聞くんですけれども。
はい、具体的には大腸がんの治療法には大きく分けて、内視鏡治療も含めた手術療法、化学療法、放射線療法があります。ポリープのようながんでは内科の先生に内視鏡治療を行っていただけるんですが、ある程度進行状態では大腸がんの病巣および周囲のリンパ節を取り除くことが必要になっていまして、外科での手術治療が第一選択となる場合が多いと言えます。
はい、
広島総合病院では患者さんの負担を軽くするために、いわゆる腹腔鏡手術というものを積極的に行うようにしていますが、外科での手術治療に関しましては次回また詳しくお話ししたいと考えています。
はい、次回もぜひ聞かせていただきたいと思うんですが、その手術以外の治療はどのようなものがありますでしょうか。
はい、大腸がんの状況によりましては化学療法や放射線療法を行う必要があることもあります。個々の大腸がんの進行状態に合わせまして、各治療方法の利点を十分に生かすようにすることが重要と考えています。いずれの治療法も、以前に比べると随分進歩してきていますが、それら治療の有効性をうまく引き出せるように治療に当たっています。
はい、手術以外の治療が必要な場合もあるということですね。
そうですね、それはせっかく手術がうまくいっても転移再発をしてしまうことがあるからだと思います。
はい、
比較的早期の方では再発することはほぼないんですが、中には化学療法といいまして、いわゆる抗がん剤治療を受けていただく必要がある方もおられます。
さあ、その大腸がんの化学療法にはどのようなものがありますか。
はい、大腸がんに対する化学療法は大きく分けますと、術後の再発予防を目的とした補助化学療法と、すでに転移している進行がんや、術後に再発した場合に行われる化学療法に分けれると思います。
はい、
補助化学療法というのは、手術によって完全に切除できたように見えても、すでに全身に回ってしまった可能性のある目に見えないがん細胞に対して行う全身治療です。いわゆる進行度合いのステージ3およびステージ2の一部の、 まあ、ある程度以上の進行度の患者さんには再発を予防する目的で術後補助化学療法を行っています。これを半年受けられることで手術だけで終わらせた場合よりも再発のリスクを軽減することができます。また進行がんや再発がんに対して行う化学療法というのは、まあ、不幸にして再発や転移してしまってですね、完全に治すことが難しい場合に、まあ、がんによる症状を軽くしたり長生きにつなげるための治療で、がんと共存していくような考え方です。また抗がん剤治療を受けていただいていると、まあ、頻度は高くないのですが、まあ、最初は手術が難しいと思われていたものが縮小して手術が可能になることもあります。
そうですか。諦めずに治療を行っていくというのが大事なことなんでしょうね。
はい。
さあ、どのような薬を使用していくのでしょうか。
はい、いわゆるがん細胞に直接作用する薬、いわゆる抗がん剤というものや、まあ、最近ではがんの環境を破壊することで間接的に効果を期待する分子標的薬剤という薬も使えるようになっていまして、まあ、これらを併用療法で行うことが増えています。また内服薬や注射のように投与方法が異なる薬もありまして、それぞれ利点欠点があります。内服薬の併用でも効果は変わらない場合もありますので、その使い方は患者さんの生活スタイルなどで決まることが多いです。
いや、本当に最近は生活スタイルも様々ですから、入院は極力避けて治療を受けたいという方も多いと思いますが。
はい。特に抗がん剤治療は手術と違いまして、長期にわたって治療を続けていく必要があります。まあ、以前は化学療法のために長期の入院治療を要していたこともあったんですが、はい、まあ、最近では定期的な外来通院で化学療法を行うことがもうほとんどです。外来受診日に受診していただいて、診察で症状や血液検査で異常がなく、まあ、今日は予定通り薬が使えるなということになりますと、広島総合病院では外来化学療法室というところに移動していただきまして、はい、点滴治療を行います。そのお部屋にはですね、リクライニングシートが備え付けられていまして、まあ、ここで数時間の点滴が行われます。また専任の看護師も常駐していまして、治療が安全に行えるように配慮がされています。なるべくリラックスした状態で治療が行われるようにテレビが見れたり、まあ、いろんな工夫がなされています。
そうなんですね。リラックスして治療できるように工夫がされているということですね。
はい。
まあ、精神的な負担を少しでも軽減できるというのはありがたいですけれども、やはり副作用が心配です。
そうですね。外来通院でなるべく通常の生活をしながら抗がん剤治療を受けていくことが多くなっているために、患者さん自身もですね、副作用のことや、まあ、いわゆる対処方法を理解しておいてもらうことが重要になっています。
さあ、その副作用にはどのようなものがありますでしょうか。
はい、化学療法の副作用としましては、いわゆる自覚症状として感じるものや血液検査で確認するものがあります。はい、自覚症状の代表としましては、吐き気、食欲不振、下痢、口内炎などがありまして、血液検査で確認するものとしましては、白血球減少、血小板減少、肝臓や腎臓の機能障害などがあります。大腸がんの治療では、これらのほかにいわゆる手足のしびれや手足症候群といわれる皮膚障害などが、まあ、比較的現れやすい副作用として挙げられます。
そうなんですね。
で、副作用の出方にはですね、やはり個人差がありまして、うん、これらの副作用のことを知っておくことは、治療をうまく継続するために非常に重要になっています。やはり長く治療を続けるためにですね、私どもも抗がん剤の量や投与間隔を調整して行っていくこともあるんですが、患者さんがその日常生活での対処、例えば食事の摂取方法を少し変えるだけでですね、吐き気と付き合えたりすることもありますし、はい、しびれとか皮膚障害はいわゆる手足のセルフケアというものは非常に重要になってまして、はい、また広島総合病院では、皮膚症状に関しては皮膚科の先生も治療に関わっていただけます。副作用が怖いのも当然なんですけども、やはり副作用を軽くしたり生じにくくする治療も最近とても進歩していまして、なんとか副作用と付き合いながら治療を続けていってもらうことで良い効果がですね、得られることが できればいいと考えています。
なんだか随分先生の話聞いてますとイメージが随分変わってきたように思いますけれども、やはりこれだけ心身ともに多くの苦痛や負担のある治療を受けていくことにはとても不安があってやっていけるのかなって思ってしまいますね。
そうですね、具体的な治療が決まっても、実際にそれを継続して行っていってもらうのはもう簡単なことではないと思います。最近ではですね、治療の種類も増えてまして、医師だけでなく化学療法を専門にした看護師、薬剤師など、いろんな職種の医療従事者が協力して治療に当たるようになっています。そうすることでですね、患者さんも主治医には言えないような気持ちを打ち明けることができたり、薬を安全に使用したりするということが可能になっています。現在ではこのようなチーム医療という考え方が化学療法の基本になっています。広島総合病院でも個々の患者さんの治療については化学療法を含めチーム医療で臨んでますし、また特に難しい患者さんの治療方針を決定するような場合にはキャンサーボードという集まりで、外科だけではなく内科や放射線科、その他治療に関わるさまざまな領域の専門医師や看護師が、一緒になって検討を行うようになっています。
そうですか、先生大変よくわかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話 0829-36-3111 0829-36-3111 です。今日お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院外科高山茂平先生でした。高山先生には次回もご出演いただきます。次回は10月17日のこの時間にお送りします。高山先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの健康を守りたい、お相手は天野真紀子がお送りしました。